第24回坂戸市民チャリティーマラソン雨天決行2025年11月16日日曜、場所市民総合運動公園、参加者募集、問い合わせ坂戸市民チャリティーマラソン実行委員会事務局スポーツ推進課内、電話 049-283-1487。 対象健康な方で、当日に万全な体調管理ができる方、なお未成年者は保護者の承諾が必要。申し込み方法、参加申し込み書、大会パンフレットは8月上旬から次の場所で配布します。1、大会事務局スポーツ推進課内。2、市民総合運動公園。3、サンテ坂戸。なお申し込み方法により締め切り日が異なりますのでご注意ください。またコースなど詳しくは市民総合運動公園ホームページでご確認ください。二次元コードがあります。申し込み方法詳細、申し込み方法期間詳細の順に読み上げます。インターネット、8月1日金曜から9月30日火曜、インターネットのエントリーページからお申し込みください。二次元コードがあります。なお参加料のほか支払い手数料がかかります。窓口、8月1日金曜から9月12日金曜、参加申し込み書を記入し参加料を添えて直接大会事務局スポーツ推進課内市民総合運動公園またはサンテ坂戸へお申し込みください。なお子ども駅伝の窓口受付は行っていません。インターネットからお申し込みください。電話、8月1日金曜から9月12日金曜、電話番号 0570-039-846、 平日10時から17時。なお子ども駅伝の電話受付は行っていません。インターネットからお申し込みください。また参加料のほか支払い手数料がかかります。駐車場、ランナー専用駐車場、事前申し込み必須。受付開始8月1日金曜から。ランナー専用の駐車場を用意していますので、ご利用の方はインターネットから駐車券の申し込みをしてください。なお大会会場に近い駐車場から割り振り、後日駐車券を送付します。予定台数に到達した時点で駐車場の受付を終了します。割り振られた駐車場の変更はできません。一般駐車場申し込み不要、石井水処理センター、ランナー応援の方を問わず利用できますが、駐車台数に限りがあります。大会種目表があります。種目、スタート、性別、部門、参加料の順に読み上げます。ガチンコ勝負子ども駅伝、先着40チーム、8時50分。男子女子とも市内小学4年生から6年生、6区間 6.67km、 1区 1.15km、 2区 1.15km、 3区 1.06km、 4区 0.98km、 5区 1.15km、 6区 1.18km。 1チーム8名、走者6名、補欠2名、男女混合の場合は男子とする。1チーム4000円、親子で楽しく1キロメートル。 先着300組、9時30分。男女、小学4年生以下の子ども1名と保護者1名のペア、2人同時にフィニッシュ、1500円。お手軽5km、制限時間50分、先着1000名、9時45分。男子一般29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳以上、3000円。高校生1500円。女子一般39歳以下、40歳代、50歳以上、3000円。高校生1500円。うちのメイン、10km、制限時間90分、先着1000名。10時40分、男子一般、29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳以上、3000円、高校生1500円。女子一般、39歳以下、40歳代、50歳以上、3000円、高校生1500円。全力でも OK、ゆるゆるでも OK、3km、制限時間30分、先着600名、10時50分、男子、小学生、5年生以上、中学生、1000円、一般、高校生を含む、3000円、高校生1500円。女子、小学生5年生以上、中学生1000円、一般、高校生を含む3000円、高校生1500円。表終わり。ハッピーバースデー、サカロン、8月28日、9回目の誕生日。問い合わせ、広報校長課。誕生日特別企画。期間、8月5日火曜から28日木曜。場所、市役所市民ホール。1、あなたの推しサカロンはどれ？サカロンイラスト人気投票。投票方法。1、掲示されている中から一番好きなイラストを選ぶ。2、設置してある投票用紙にイラストの番号を記入し、投票。1人1票です。人気投票の結果は、市ホームページや SNS で発表します。今後のシティプロモーションの参考にします。2、こんなグッズがあったらいいな。サカロングッズアイディア募集。応募方法。1、サカロンの新しいグッズを考える。今までになかった新しいグッズ案。これまでのサカロングッズの新デザイン案。掲示されている人気投票用のサカロンイラストや過去のサカロングッズも参考にしてみてください。2、応募用紙にグッズのアイディアを書いて応募。一人でたくさん書いても OK。 文字やイラストでアイディアを表現してください。応募用紙以外でも OK。 こんなグッズが欲しいという皆さんのアイディアをお待ちしています。応募のあったものの中から実際にグッズ化されるものがあるかも。サカロンへの SNS でのお祝いもお待ちしています。ハッシュタグ、サカロン誕生日2025。ホームページ、LINE、X、旧 Twitter、Instagram の二次元コードがあります。自転車のルール、マナーを見直そう。ルールを守れば、守れる命。問い合わせ、交通対策課。止まる。見る待つの徹底。止まるだけで守れる命がある。交差点は事故の多発地点です。交差点では一時停止が 命を守る第一歩。周囲に自動車や歩行者がいなくても、一時停止、左右の安全確認、ゆっくり進行を徹底しましょう。令和6年は、県内の交通死亡事故件数が109件、死者数は113人に上り、交差点付近での事故は69件と全体の6割を超えています。ながらスマホは事故のもと、歩行中、自転車運転中は絶対にやめましょう。スマートフォンを操作しながらの歩行や自転車運転は重大事故の原因となっています。特に自転車走行中のながらスマホ、ながらイヤホンは視界や聴覚を奪い、信号無視や人との衝突を引き起こす危険な行為です。総務省や警察庁の調査では、ながらスマホによる事故やトラブルの報告が年々増加しており、歩行者や高齢者との接触事故も多数発生しています。実際、他人への怪我や物損事故で損害賠償を求められた事例があります。ヘルメットは自分を守る命の防具。自転車に乗るときは、どんな距離でも、どんな場所でも。ヘルメットは転倒や衝突など、万が一の事故の際に、頭部を守る命の防具です。実際、交通事故による死亡原因の多くは、頭部への衝撃によるもので、ヘルメットの着用により、致死率が大幅に下がるという調査結果があります。令和5年4月からは、すべての自転車利用者に対し、ヘルメット着用が努力義務となりました。すべての世代が対象です。事故の被害を最小限に抑えるためにも、家族全員で着用を習慣にしましょう。通学、通勤、買い物、子供の送り迎えなどで、日常的に自転車を使う方は、事故のリスクに備えて、しっかりと顎紐を締めて着用しましょう。安全基準を満たしたヘルメットを選びましょう。自転車用ヘルメット購入費を補助します。市民の皆さんが安心して自転車を利用できるよう、自転車用ヘルメットの購入費の一部を補助しています。補助対象者、市内在住者、1人につき1個、1回限り。補助内容、SG、JCF マークなど、安全基準を満たすヘルメットが対象です。購入時に2000円割引、店頭価格。なお、2000円未満の場合は、その購入額が上限。購入方法、市内の販売協力店にある申請書兼補助券に必要事項をボールペンで記入し、補助を受ける方の身分証明書を提示の上、購入してください。なお、未成年者は保護者が申請してください。二次元コードがあります。坂戸市定額減税補足給付金、不足額給付。令和6年度に実施した定額減税補足給付金調整給付の算定額に不足が生じる方などを対象に給付金を支給します。対象者、令和7年1月1日時点に市内在住の方で合計所得金額1805万円以下の方のうち、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方、不足額給付1、令和6年分、所得及び定額減税の所要額等が確定し、給付が受けられる額に不足が生じる方、不足額給付2、令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の合計所得金額がどちらも48万円を超える方、または青色事業専従者、白色事業専従者である方で、 次の要件をすべて満たす方、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がどちらも定額減税前、税額が0円であること、令和6年度に実施した調整給付金の給付対象者でないこと、控除対象配偶者または扶養親族として加算されるものを含む、令和5年度の住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付、7万円、10万円の対象世帯の世帯主または世帯員でないこと、令和6年度の新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付、10万円の対象世帯の世帯主または世帯員でないこと、給付金額、不足額給付1、実際の定額減税しきれない額、令和7年度に算定した額と定額減税補足給付金、令和6年度に算定した額との差額、なお差額がマイナスとなった場合でも令和6年度に支給した調整給付金の返還は求めません。不足額給付2、原則4万円を上限、なお令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円、手続き対象となる方には市から8月上旬以降支給のお知らせまたは確認書を発送します。支給のお知らせは原則手続き不要です。確認書は必要事項を記入し、必要書類を添付の上、返信してください。受付期限、10月31日金曜筆着。問い合わせ、福祉総務課。
野良猫にお困りの方へ。問い合わせ、環境政策課。猫が庭や花壇などに入り、糞や尿をするのは、その猫にとって快適な場所だからです。猫が来ないようにするためには、その環境を変えていくことが大切です。猫は愛護動物ですので、虐待にあたるような行為は法律で禁止されています。ポイント1、道具などで侵入を防ぐ方法。水をまく。猫は水を嫌う傾向があるので、濡れた場所を敬遠します。トゲ状シート、大きめの砂利などを敷く。トゲ状シートなどを敷いているところは、肉球が刺激されて不快になり、避けて通ります。市販の超音波式猫被害軽減器を設置する。猫が通るとセンサーが感知して猫が嫌がる高周波音を発生します。人の耳にはほとんど聞こえませんが、不快感を感じる人もいるようです。超音波式猫被害軽減器の貸し出し、無料。お試し用として貸し出し、1ヶ月しています。先着順。二次元コードがあります。ポイント2、匂いで遠ざける方法。市販の忌避剤、食用酢や木作液などをまく。嫌がる匂いや刺激性によって猫が近づきにくくなります。これらは雨や風などで効果が薄れます。また、匂いがきついものもあります。あらかじめ近所の人にも説明しましょう。なお、化学薬品などは化学物質過敏症など健康被害のきっかけとなる可能性があるので、使用は控えてください。留意事項。これらは比較的効果があると思われる方法ですが、あまり反応しない猫もいます。反復継続して行うことが大切です。猫についての相談先。 埼玉県動物指導センター、電話 048-536-2465。 地域の女性応援講座、あなたの行動が地域を変える。埼玉県共済。問い合わせ勤労女性センター、電話 049-281-3595。 二次元コードがあります。日時10月26日日曜、11月29日土曜、各回13時30分から16時30分。会場、文化施設オルモ。対象、県内在住、在学、在勤の女性。原則2日間参加できる方。定員30名、先着順。費用、無料。申し込み、8月8日金曜から直接窓口、電話または電子申請。保育、手話通訳。10月2日木曜までに要予約。保育は1歳から未就学児。無料、定員あり。日にち、10月26日日曜。内容、男女共同参画基礎講座。災害防災と男女共同参画。11月29日土曜。講義、困難な問題を抱える女性への支援。杉田舞氏、東京都立大学准教授。講座では両日とも市で活動している女性団体の発表及びグループワークがあります。もったいない食品はフードドライブへ。問い合わせ廃棄物対策課。二次元コードがあります。明治安田生命保険相互会社と連携し、市内の公共施設に回収ボックスを設置してフードドライブを実施します。集めた食品は市内の子ども食堂などに提供します。皆さんのご協力をお願いします。なお、もったいない食品とは食べきれない食品や使わない食品のこと。回収ボックス設置期間、8月1日金曜から29日金曜。回収ボックス設置場所、1、廃棄物対策課。2、各地域交流センター。3、勤労女性センター。4、子ども家庭センター。提供いただきたい食品、レトルト食品、缶詰、お菓子など。食品を提供する場合は次の点にご注意ください。食品は未開封で包装が破損していないもの。包装を他のものに移し替えていないもの。米を除く。賞味期限、消費期限が明記され2ヶ月以上先のもの。生鮮食品でなく冷凍・冷蔵保存が必要ないもの。第27回参議院議員通常選挙結果。問い合わせ選挙管理委員会。埼玉県選出議員選挙開票結果。届け出順。投票者総数46,024票、うち有効投票数44,686票、投票率 55.48%、 埼玉県全体 56.88%。 候補者氏名、当選、高戸市得票数と埼玉県全体得票数の順に読みます。江原久美子、国民民主党、新、当選、5975、535706。津村大作、日本改革党、新、86、7992。伊藤岳、日本共産党、現、3128、227488。矢倉克夫、公明党、現、6256、441613。武藤和子、チーム未来、新、778、83957。増山優香、日本精神会、新、325312。高井玉城、社会民主党、新、971、5335。山田新一、NHK 党、新、329、26469。桜井七重、令和新選組、新、2926、198936。熊谷博人、立憲民主党、現、当選、6332、48330。龍野真由美、日本維新の会、新、1724、15475。古川俊春、自由民主党、現、当選、7968、573114。大津勉、参政党、新、当選、6241、465278。斉藤義秀、無所属、新、258、19190。石浜哲信、日本保守党、新、1374、129130。以上。道路の適切な利用をお願いします。二次元コードがあります。日常生活に欠かせない道路を安全で快適に保つため、適切な利用にご協力をお願いします。道路に樹木などが張り出さないよう適切な管理をしましょう。道路に樹木や雑草が張り出していると、標識やカーブミラー、信号機が見えにくくなるほか、通行の妨げとなり、事故につながる可能性があります。次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木などの剪定や除草をお願いします。車道、歩道へ樹木や雑草が張り出している。枯れ木、折れ木などで通行障害の恐れがある。道路照明灯や防犯灯に樹木などがかかり、照明が遮断される恐れがある。乗り上げブロックなどは 撤去しましょう。敷地と道路、または歩道と車道との段差に乗り上げブロックや鉄板を設置すると重大な事故を招く恐れがあり、設置した人に賠償責任が生じる場合があります。また排水の妨げとなり道路が冠水する恐れがあるため、車などの出入りに必要な箇所は道路管理者の承認を得て切り下げ工事を行ってください。自費となります。問い合わせ維持管理課。障害のある方へ各種手当のお知らせ。二次元コードがあります。特別障害者手当。対象、重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方。なお、診断書が必要な場合あり。障害児福祉手当。対象、重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方。なお、診断書が必要な場合あり。在宅重度心身障害者手当。対象、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳丸 A、 A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方。65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外。共通事項、施設に入所または病院に入院している場合は手当の支給が制限されることがあります。入所や入院をした場合は障害者福祉課へご連絡ください。支給対象者、扶養義務者の所得制限があります。問い合わせ障害者福祉課。入院などの高額な診療の際に限度額適用認定証の申請を。二次元コードがあります。国民健康保険の限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証の有効期間は、申請した月の初日から次の7月末日までです。認定証が必要な方は窓口で手続きをしてください。マイナ保険証の場合は原則申請不要です。申請できる方、国民健康保険に加入している70歳未満の方。国民健康保険に加入している70歳以上で住民税非課税世帯の方、または課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の方。なお、70歳未満の方で国民健康保険税を滞納している世帯には発行できません。限度額適用認定証とは、入院や通院により1ヶ月あたりの医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、窓口での医療費の支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。問い合わせ健康保険課。